相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
今日はねこれ地元の T シャツ、ね、正常テニス
正常って書いてますね、
うん、俺なんかね今日着るものがなくてさ、
どういうことですか、
全部クリーニング出しちゃって、でしょうがないじゃん、裸で来るとこれ一応これ放送な、教育上悪いからな、で一応地元の着てきましてね、もうちょっとあれだ、 T シャツに足りない、
可愛い T シャツ足りない、それくらいね毎日汗かいて一日何枚も洗濯してますもん T シャツ。
あそう、はい、あすごいね、
汗だくさん、
うちはね俺なんかクリーニング
そうですよね、
めんどくさい、
失礼しました、
あの恩をあの売られたくないんで家庭の中で
奥様のギリギリまでねそんな話もしてましたからね
そうだね、はい、さて、お知らせがありまして、はい、株塾で新年会をやっております、はい、やっております、やります、
やります、
10月5日の土曜日
新年会ですが10月、
10月に新年会、ね、理由はいろいろあるだ で、 で司会者がなんか有名なアナウンサーに来てもらったんだよ、
ね、そうなんですね、うん、
かがつくな、
かの次がなで、
なでその後がいい憧れっぽいんだよな、
はい、担当させていただきます、うん、そうそう、よろしくお願いします、
憧れちゃんが司会者としてやっていただき、はい、くださいませ。10月5日土曜日グランドプリンスホテル新高輪、うん、国際館パミールということで、一部で定例勉強会、はい、これはあの株塾生だけに公開しているものを、この日に限りですね、一般公開をしましょうと、はい、1時から4時まで、株塾生は毎月2回ずつやってます、はい、で、2部が新年会、これ生産といってちゃんと座ってフルコース出ます、はい、あのデザートから、あ、デザートから出ない、
デザートから
出ない、
なんか
前菜から出て、はい、肉が出て、なんかいろいろやってデザート、これは4時半から7時まで、でいろんな出し物が、去年はね、去年もあったけど、
ステージ
がありまして、小室哲哉さんに来ていた、
ね、
あの仲良したんですよ、はい、小室哲哉さん来ていただいて、はい、小室さんのトーク、うん、それから演奏もあったり、一緒に写真撮って、 俺のもう胸サンズだな、写真撮ってくれたりもありますで、1万7000円で、全部ご出席いただくと、はい、ということです。で実はね、食事だけで1万7000円以上なんですよ、うんうんうん、俺多いよねこのパターン、
そうですね、
自分で払っちゃうのが多いんだけど、
赤字だっていう、
赤字なんだ、去年も赤字だから、はい、まあ、ぜひね皆さん、このラジオ聞いてくださってるリスナーの皆さんに、勉強会も来ていただいて、来たいし、うん、はい、なんだパーティーも来ていただいて、はい、名司会の、進行を聞いていただいたり小室さんのね生演奏なども、ね、
遠く聞いて、
うん、そう、でそんなたくさん来るわけじゃないので、近くで見ることが可能かなと
結構たくさんの方いらしてましたけどね、まあ、
500人ぐらい来るけれども、はいはい、で株塾の人たちも来ますので、いろんな話も聞けるし、はい、
そうですね、
証券会社の社長だとか、元金融庁長官だとか、そういう人も、はい、竹中平蔵先生が、うん、今年はあの出張で、基調講演できないので、はい、今度ね、何かちょっとやってくれるんじゃないかなっていう感じしますね。
はい、
はい、これで、今ね概要欄じゃ、なんだっけ、コメント欄に、スタッフがですね、はい、この新年会に出るための申し込みの URL をこれから貼り付けますので、はい、そこでお申し込みいただきたいと思います、
は
い、
もう出てます、
出てますか、
お仕事
で、このとにかくこの1万7000円の食事だけでプラスだよ、もうだって食事2万円ぐらいするんだろうからさ、椅子もついてるしトイレも無料で使い放題だってよ
それはありがたい、
うん、はい、ビールも飲み放題、
飲み放題、
ワインもまあまあいいの出ると思う、
最高ですね、
はい、何より司会がね、
はい、あれ私もご飯出ますか、
ご飯、
あ、
出るで、出ると思うよ、ちょっと相談して、
あ、
ちょっと
俺
席、いや飲んじゃダメじゃないか、
ですかね、
暴走しちゃうからね、
私は席ないですね、
席、あ、一応あるかもしれない、
いや、いいんです、いいんです、はい、お仕事させていただきます、はい、
ということで、アコアちゃんにもお会いになっていただくことができますどうぞコメント欄からお申し込みください、
はい、お願いします、はい、それでは番組始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。 この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。15日の東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し、終値は前日に比べて284円21銭高の 36,726 円64銭でした。14日のアメリカ株式相場が総じて堅調だった流れを引き継いで、東京市場でも買いが優勢でした。先高感を強めた海外投機筋とみられる株価指数先物への買いが断続的に入り、上げ幅は400円を超える場面がありました。ファーストリテイリングや東京エレクトロンなど主力のネガサ株が買われて日経平均を押し上げました。朝方に発表された2024年4月から6月期の国内総生産の速報値は市場予想を上回るプラス成長となり、株式相場全体の追い風となりました。個人消費や設備投資の伸びが目立ったとの見方が多く、日本経済の現状や先行きに対する安心感が投資家心理を支えました。銀行や証券といった金融株、輸送用機器などのバリュー株の上昇も目立ちました。PBR が相対的に低い銘柄で構成する東証株価指数トピックスバリュー指数の上昇率は 1.24% とトピックスグロース指数の上昇率 0.20% を上回りました。バリュー株の影響が大きいトピックスは4日続伸、終値は 18.85 ポイント高の 2600.75、 1日以来およそ2週間ぶりに2600を上回りました。東証プライムの売買代金は概算で4兆4035億円、売買高は17億5093万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数が1018、値下がりが577、そして横ばいが51でした。
なるほど。今見せていただいた、今ね、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数についていろいろ研究してるんだけど、この値上がりが1018で値下がりが577とかだとね、やっぱりね、値動きがやっぱ定まらないんだよね。
というのは1000超えてって
これね、どっちかがね、どっちかが100ぐらいになるとね、翌日逆なんだわ。不思議だよねこれ。
そうなんですね。
いろいろ過去のやってんだけど、まあただそれで儲かるかどうかは別だけど、ということはこれは今後もまちまち上がるものもあれば下がるものもあるっていうことを示しているんでしょう。そうは言いましても、今ここに画面出してますが、今出るぞ、はい、赤と青の交差が完了しました。この番組ではですね、暴落のあと赤と青、つまり5日移動平均線と20日移動平均線が交差をするまでは、乱高下があるだろうというお話をしてきましたが、ついにね、交差をしました。ちょっとチャートを、日経先物のチャートをご覧いただきますと、これが暴落です。で、日数を数えると、相張りの基本ですね、天井から一番下まで17日。おなんか俺の本に書いてあるよな。下落は17で大体ストップ、はい、まさに天井から、大底まで17日です。はい、で、その後ですね、基本的には4本上がる、1234本上がって1回下がるんだけど、そこでね、4本の後下がらずに上がったから、はい、そこはやっぱ強いんだなっていう感じがしますね。
あ、なるほど、うん、そういう決まりがあるけど、うん、違う場合は理由があるってことですね。
ここのね、この下落もここから 1,2,3,4 本でやっぱり下がっちゃったから、でこれオレンジ際の戦い実はやってたのな。
そうですね、
オレンジを割って、はい、一度4本上げたけれどもオレンジにぶつかって下落したと、ということはね、オレンジ際の戦いっていうことはこれ今オレンジの下にいるわけだから、はい、今上昇 2,4,6,8 9日目なので、しかも今ね、36,620円今現在、
はい、
そうすると36,000円際の戦いになるかなということです。で、赤と青が交差したんで、今までのような乱高下とか暴落とか、ここは乱高下ね、実はじゃあ上がずっと上がったじゃないかと、
はい、
18日目以降そう言うかもしれないけど、ここ見るとね、実はこの辺 上髭があったり、これ下髭があったり、上髭があったり下髭があったから、事実上後で見たら全体で上がってるけど、日々はこれ乱高下だよな、1000円上げたり1000円下げたりしてるわけだから、やっぱり乱高下なんです、はい、ただ本当はもっとこういう乱高下があるはずなんだけど、うんうん、やっぱり相当売り込まれたんでしょうね、うんうんうん、ということです。でここは3万6000の戦いなので、俺日経はねこれちょっと怖くてできないな、分かんない、
まだ分からないですね、うん、
で、この週足を見ますと、はい、まあ暴落があったないにかかわらずダブル天井で大きく下げて、はい、オレンジに勝って今陽線ついてるということから考えると、まあ上昇、うん、いくばくかの上昇があるんだろうと、はい、ただ下半身ではない、週足ベースで ね、ちょっと戦いにくいよね、
はい、
で今度は、ニューヨークダウ見ますと、ね、これもね不安定、ここ線が集中してるから、はい、しばらく上がるとしばらく下がっちゃう、うんうんうん、しばらく下がるとしばらく上がる、でしばらく上がってまた下がって、だこの辺線が集中してて、このちょっとこの赤丸見てください、これ赤丸動いてるでしょ、はいはい、これがここに持ってくると、うんうん、今日現在週足でニューヨークダウはこのポインターの赤丸に赤と緑と青が入ってますから、うん、今後どういうことが起こるかっていうと、はい、日足ベースでは小刻みにちょっと上がってちょっと下がる、ちょっと上がってちょっと下がるを繰り返すので、はい、それがね、日本株にも影響を及ぼすとすると、そういう動きにちょっとなるんじゃないかと、はい、大きく下げた半分戻ったんだよね、
うんうんうん、
日経の場合は下げた、あの暴落 したでしょ、ここからここまで、はい、17日間 でこの上から大底までの値幅の半分戻しはよくあること だここではまた下がっちゃう可能性もあるわけ、なので、ここで、飛び乗らない方が俺はいいと思います、はい、それで、ここでもう一度画面戻しますと、日経の赤と青の交差が完了っていうんだけど、はい、日経が暴落した時っていうのは個別銘柄も暴落します、
ついていく
ところが、日経の青と赤の交差が終わったあたりから、
はい、
個別銘柄はそれぞれの動きになる。だからこのラジオ日記のスタッフもさ、
はい、
なんかの時はみんなで同じ方向を向くけどさ、ある程度安心するとさなんかある人、あの人はビール飲んでるし、あの人は日本酒飲んでるし、あの人はなんか社長殴ってる人とか、いろいろこうあるわけだけど、
確かに自由な動きしてます
よね、自由な、
あ、いつも自由な、この曲はね、
この曲はみんな自由な動きで、は
い、ありがとう、
なんかこの曲すごいもんね、他の曲でバイトやってんだって、違うか、
そんなことないじゃないですか、
でそれぞれの動きをしてるわけですよ、はい、なのでこれから我々のやることは、その暴落だ暴騰だということではなくて、個別銘柄がどういうふうに動いているかを吟味して、はい、アイバリューに合っている値動きであればエントリーすると、うん、で前回の番組でお話したのは丹念に探しましょうと、
はい、
そう暴落の時でも上がってるのがあるし、うん、から暴落の時に下がらなかった銘柄はその後上がってんだよね、この番組で紹介したのはモノタロウ、
はいはいはい、
暴落の時下がってないから、
そうです、ね、
暴落が終わった後買ったらまた上がったんだよ、で俺結構儲かったしね、
うん、
というようなものとかね、
はい、
でニューヨークダウは先ほどこれちょっとこれ赤の中に収まるからちょっと乱高下あるぞと、
はい、
それから原油についてお話しますと、
はい、
これ前回の番組で ここの、グレーの丸はお話しました、この後どうなるかで前の安値に並んでるから、
はい、
これちょっと違うやつだけど、ここでダブル底になりそうで前の安値止まってるから、これ先週の番組でね、
はい、
この後どうなるかでっていうことだったんだけど、結局どうなったかというと、前回の番組はここは、
はい、
ここですわな、
そうですね、
その後上がったんだよ、
はい、
うん、本来だったら前回でここでダブルになって上がったら一番いいねと思っていたんだけど、ダブルにならず上がってきて、前の安値並んで緑超えたんで、ちょっとこれは買ってみようかなと思いましたが、
はい、
ここに線見て、これ80ドル、この天井80ドル、80ドル、この横に並んだ下が80、
はい、
からこの下髭も80 でこれも80なんで、俺ねこの陽線の翌日の陰線の80の上髭でね、セットしといて手締まった、うん、だから結局取れたのが76から80だから 4ドル、
うん、
4ドルって言うとどうなったかと、元金が倍になった、
倍
1ドル動くと 25% 取れるから、はい、4ドルだからさ、
うんうん、
倍になったね。でやっぱり、ね、ここでなんで80で切ったかっていうと、過去のやっぱこれしこりがいっぱいあるから、原油ってやっぱ1ドルごとっ で一回上げが止まったり下げが止まったり、ね、ましてや80だから10ドルごとだからさ、はい、これ勉強として切っといた方がいいね。一回切ってまた80超えたら買っていくっていうことを考えて手締まったんだけど、うん、はい、実はね今原油どうなってるかって俺次楽しみにしてるのは次の上げなんだよな。
次の上げ、
うん、これ今現在今 just this time、
はい、
ね、こう見ていただくと80つけて下がって、うん、今ここにしこりがあるね、77ドルあたりでこうやってるから、
はい、
ここでもし76まで下げて下半身つけると面白い、うんうん、75でも ここで下半身つけたら俺買っていきたいなと、
はい、ダブルソ
コってことですか。ね、超えて下値切り上がりになるよな。
あ、
下値切り上がりになるから、これのここの場合は、下値切り下がりだったんだけど下値切り上がりになる。ここで陽線出ると面白いんだよ、
はい、
で80でどうなるか、ここは我慢して超えてくるとちょっと面白くなってくるなって思って、見てますと、
はい、
それから個別銘柄東方日本マクドナルド、スクエアエニックスを、ちょっとねこの番組で見てるので、さっと見ていこうかなというふうに思っています、
はい、
まず東方を見ていただくとこんな感じですね。東方は最終的には下がる予定なので、はい、これを眺めていて下げ基調になったら売っていきたいなというところで、その理由はこれ月足を見るとずっとこれ何年も上がってきたんだけど2021年と2022年23年これ頭がもう頭打ちになってきて、でここ紫まで下がって、
はい、
次の上げがもしこういうとこ超えないでグッと下がってくればそろそろこう下がる、月足でこうだからね、
うんうん、
暴落なんかも関係なくね、これ週足です。週足を見るとこうすると分かると思うんだけど、
はい、
ずっと上がっていて頭実はこことかここ今回超えなかったんだな、はい、するとこの辺やっぱり天井で実は週足の青と紫が逆転してるからこれ面白いんで、うん、いずれ、この辺でグッときたら緑あオレンジもね横ばってきて、ね、週足ね、だから多分ね行き詰まってきてるのよ、
はい、
だから抜けることもあるから、うん、それは抜けることも想定しながら、うん、弱い場面では売り一回手締まいまたちょっと上がって弱くなったら売りまたちょっと上がって弱くなったら売り、うん、そうするとそのうちなんかモグラ叩きの叩かれたモグラが出てこなくなるような感じでずっと下がっていくと、次マクドナルド見て、マクドナルドは、どうしたかっていうとそろそろ上がるんじゃないかなっていうふうに見ましょうって言って皆さんとここからずっと見てきて、ここで上がるかなと思ったけどやっぱ下がっちゃった、
はい、
ここに来てちょっと来たぞこれ。
そうですね、
ポンポンこう青顔出してこうずっと青の上にこれはダブル底作ったから面白くなってきたなというところで、あとはご本人の判断、私はやりません、番組で言ってましたからね。それからスクエアニックス、スクエアニックスはそこを形成してるんだけども、
はい、
月足を見るとねどうなってるかって、ほらこれはさっきのさ東方と同じで、
そうですね、
20年の天井天井天井天井天井、これ全部1本が1ヶ月だから天井天井天井、
うん、
今英語の天井なんだ、天井
天井
で下がってオレンジまで来てもう一回月足で上がったんだけどやっぱりここ超えられない、
超えられない
で下がってきて、ついにね月足がオレンジ来たから、
はい、
これは最後はどっかで下がっちゃうんだろうと。ただやっぱりそこでも上がったり下がったりがあるから、
はい、
上がっていくのを見て下がってきたら売り、うん、もう一回上がっていくのを見下がってきたら売りを繰り返していくと最後モグラ叩きのモグラが、
うんうん、
出なくなると、うんうん、日足だけ見るとこそこの方なんだけど月足見ると
そうです、ね、
もう天井を作っちゃってここ以上行きませんよっていうような動きになってる、はい、これをねずっと観察しましょうと。で、これでなんかなんつかな、本当に上がりきって最後ずっとモグラが出てこなくなるような値動きはこういうチャートなんが最終的にはなるんですよっていうのを見ていただき、トレードしていただきていただきたくてやってるわけではなくて、
はい、
こういうのが最後息の根が止まっちゃうっていうか、なんとかな、本当長期下がる銘柄になると。
スクエアニックスと同方で結構同じような動き
してますね。同じような動きなんですね、
うん、
だこれねどっか上がってってさ、
はい、
逆下半身つけたら売りを入れて、はい、心配ないんだよね、だって天井が大体決まってるからね、
うんうん、
というようなふうに思っております、
はい、
以上、
はい、潮流の最初のページなんですが、すみません、うん、赤と青 ではなく赤と緑です。
赤と緑ですよ。です、ね、すいませんね、
コメントで皆さんご指摘いただきました。
俺よりなんかあのリスナーの方が知ってる。すいません、その人ちょっとこれ番組出てもらおうか、これ
結構たくさんの方にご指摘いただいてました。ありがとうございます。
なんだみんな知ってんだもんな。ありがとうございます、
はい、次のコーナー行きましょう、
はい、次のコーナー行きましょう。
以上、相場志郎の相場の潮流でした、
はい、株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話しいただきます、はい、なんか皆さんと一緒に番組作ってる感じ、
なんか作ってる感じで俺ギャラ払わなきゃいけないけど、こんなみんなにギャラ払うとラジオ日経潰れるかもしれないぞ。
大変なことになってます、ね、YouTube16 万人超えてますから。
16万人いるからね。どうもすいませんね、ありがとうございます。
あの
ノーギャラでありがとうございます。
これからもお願いします。
お願いします。さて終わり、株は技術さん
じゃなくて、
あ、違いますね、
提言ですね。
相場の提言なんですが、はい、その前にちょっとね、先ほど言い残した個別銘柄の値動き、
はい、
前回はまだやりにくい値動きの銘柄が多い、うんうん、しかし丹念に探せば取れる銘柄は見つけられるというお話を前回しました、はい、
そうでした。
今回は個別銘柄のそれぞれの値動きとなってくる相場流のタイミングを待つ、
うん、
ね、待つでエントリーをすると、
はい、
保有している銘柄は陰線の本数で手締まいましょう。もし持ってたら上がってきたら陰線が2本連続で出たとか、陰線が1本出て陽線が何本か出てまた陰線とかなったら終わりにすると、はい、もう簡単です、はい、さて、なんだっけ、相場の提言。
提言です。
今日はですね、トレードのメンタルについてお話をしようかなと。で、俺今日いい言葉考えたと思ってんだよ、これちょっと悪魔ちゃんさ、
はい、
いいでしょう、ほら、
次元爆弾を処理するよ。
そう、あのトレードのメンタル、次元爆弾を処理するようにやるって、あの知らないかな、あの昔テレビ番組とか007とかさ、
はい、
あのダイハードとかいろいろいろあったじゃない、うんうん、ああいうとこでさ、なんかスパイかなんかがさ、
はい、
あの敵の次元爆弾をこう持ってんだけど、はい、こういろいろこうやってさ、うん、配線をこう調整したりしてさ、うんうんうん、まあ、爆発でももうちょっちょっちょっちょっってやって、あと1分で爆発っていうところでそこをね、うん、あのなんか配線が違うとかやりながら最後ピッと切ってカチッと切って、うん、あーってやる、うん、あるよな、
あります。
ああいうね、次元爆弾処理するんでどういうことかというと、うん、時間が刻々と迫っているところを冷静に一個一個の配線を組み合う、何本かあるか組み合わせて、
はい、
もし時間切れになっちゃったら死んじゃうわけだ、爆発して。うん、だけどじゃあ慌ててバンバンバンバンバンバンやればいいかというと、逆にそれでは、はい、あの爆発しちゃうから、うんうんうん、時間が限られている大変な時でももうとにかく腹くくって一個一個丁寧にやるしかない、はい、これはもう俺名言だな、
いや冷静に、冷静に、
これなんだよ、これ大事なんだ、
はい、
でメンタルはいくつかありますと。ちょっと中村ちゃん4つ読んでいただくと、
はい、1、練習研究のメンタル、
うん、
2、銘柄選定のメンタル、
うん、
3、銘柄保有中のメンタル、
うん、
4、手締まい後のメンタル、
うん、5はね、あのラジオ日経を聞く時のメンタル、
メンタルどんなメンタル間違いないかなって集中して聞く、
ね、そうそう。で、練習研究のメンタルについてお話をしますと、はい、あの練習研究するときは、目的を持って絞って練習しなきゃいけないんだけど、チャート見てるとあれもこれも思いが浮かんできて、はい、これもいいなあれもいいなとか、うん、なんですかな、
なりそう、
こう散漫になっちゃうんだよね、
はい、
で俺どうしてるかって言うとね、練習する前に目を閉じてね 2,3 分瞑想して心の中で、
はい、
今俺はこれからこれとこれの研究をしようとしてる、それに集中しようって自分に40年やってる自分でも言い聞かせてる、
はい、
だから練習はとにかく練習は裏切らないと、だから俺はやるんだと、
はい、
やっただけ強くなるんだっていうのを自分にやっぱ目を閉じて言い聞かせて、だからやるんだというふうに、やってますね。
練習でもそうなんですね、
うんうん、メイウェザーがね、なんだ、俺は、なんだっけ、あいつは練習してるけど俺はもっと練習してると、
うんうんうん、
であいつが寝てる時に俺も当然練習してると、
はい、
だから俺が強いんだと。
そうですね、
でこれやっぱり自分にね言い聞かせないと練習続かないしね、研究練習のメンタルっていうのは、目的を今自分明確にする、
はい、
今これの練習をしようとしてるんだ、うん、で研究はですね、とにかく散漫にならないようにその場面、ある研究する場面があったらチャートで過去に遡って、
うん、
ああこの場面やっぱりこうだ、ああこの場面やっぱりこうだ、ああこの場面やっぱりこうだ、 他の銘柄を見て、あ、この場面そうだ、うん、やっぱりこの場面というのは大抵こうなるんだ、うん、っていうふうに自分で納得するため、その目的を持ってやらなきゃいけないんだけど、はい、チャート見てる間に違うこと考えちゃったり、途中でテレビ見たりさ、お菓子食べたりさ、なんかラジオ日経のこと考えたりしてるとダメだ。ちゃんと集中し、はい、でとにかくこれね、練習と研究の前には3分ぐらい目を閉じするやん。から銘柄選定のメンタル、いろんなアイバリューの知識があると、あれ、はい、これ銘柄、これ物分かれだけど、この銘柄はダブルトップだけど、この銘柄はダブル底だけど、これは3本だけど、でも今度紫に当たるからなとかね、結局分かんなくなっちゃうんだよ。で最後人間だから疲れ果てて、はい、なんかろくでもない銘柄を売り買いしたりするわけ。
まあ、いっかって感じで。
うん、そう。で、俺は、これは朝起きた時も夜寝た時、寝る時もそうだし、銘柄選定する時もやっぱり目を閉じて、心の中でね、いろいろシミュレーションするわけ。物分かれこうだよな、だこうなったとこうだよなとか。はい、というか、頭の仕事だから。パソコンを手でやるけど、結局頭の仕事なので、やっぱ目を閉じて、よくこうなったらこうだからこうだよなと、よくよく考えることをやっぱりやってますね。
シンクシンク
シンクシンクシンク。とにかく雑にやらないということ、はい、で時間切れになっちゃうときあるじゃない、次元爆弾みたいに
そう
すると適当にやっちゃうけど、それでもいいから、はい、時間切れになったらそこはそこでいいと、うん、だからこの番組もそうだ、時間切れになったらあと2分ちょっとだけど、はい、いいと、時間切れになるからってバーッと話し合うと よくなくて、
結構今日も攻めてるなと思いながら聞いてました。
よくないから、はい、もう時間延ばせ
延びない。
そういうつもりで銘柄選定もちゃんと丁寧にやる、はい、今回はこういう銘柄とこういう銘柄を探すんだっていう目的に絞って丁寧にやって、ちゃんと月足も週足も見て、やりたくてしょうがないんだろうけど、もし間に合わなかったらエントリーしない。
あ、そうですね、う
ん、研究不足のままで、銘柄選定も丁寧に見ないんだったら今日はやらない、はい、あるいはむしろ週2回ぐらいしか見ないとかな、選定しないとか、まあいろいろあるでしょう。から銘柄保有中のメンタルっていうのは、はい、下半身で入って逆下半身で出ることを、はい、この番組で過去やったけど、はい、大豆で2年分ぐらいやったら、下半身で入って逆下半身で出る、逆下半身で打って下半身で手締まうだけをやっても、はい、なんか2年ちょっとで2倍とか3倍とかなったわけだから、はい、最後の砦なんだよ、下半身と逆下半身は。だから銘柄保有中は、例えばこういう移動平均線の動きでこの本数で下半身で買ったんだから、はい、次はある程度の本数いくまで、あるいは陰線が2本出るまでとか、それまでね我慢できなきゃいけないんだけど、40万儲かってる、はい、今手締まえばプラス40
万。いや、考えちゃいますよね。
ところが、どうしようって言って手締まっちゃうんだよ、うん、ところが明日から陽線でボンボンボーンって伸びてってクソってなるわけだから、はい、やっぱりね、しっかり保有中のメンタル、ここまで持とうと、はい、で陰線2本まで持って大損はあまりないから、で、うん、ないんだよ。ところが今回に限りね、陰線2本まで持つと暴落しちゃうんじゃないかとかそういうことない。手締まい後のメンタル、
はい、
これは感想戦をちゃんとやらなきゃダメだって自分に言い聞かせてちゃんとやる、これは手を抜かないっていう、いろいろ気持ちなんだよな、うん、瞑想を朝寝る前してこれやる前にも目閉じて、
メンタル大事ですよね。メンタルについてコメントも来てますので、この後の YouTube の延長配信でもお楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではお願いします、はい、
行きましょう。株は技術だ。